Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の佐藤愛子さん。著書老兵の消灯ラッパを踏まえつつ、このところの佐藤さんの日常について、そしてこの時代への思いについてお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
佐藤愛子、作家。大正12年大阪生まれ。江南高等女学校卒業。昭和44年戦い済んで日が暮れてで第61回直木賞受賞。昭和54年幸福の絵で第18回女流文学賞受賞。父佐藤光禄と兄佐藤八郎をはじめ、佐藤家の荒ぶる魂を描いた血脈の完成により、平成12年に第48回菊池寛賞受賞。人生に対する深い洞察に裏打ちされたエッセイも根強い人気を誇る。著書多数。最新刊は文藝春秋から出版の老兵の消灯ラッパ。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の佐藤愛子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
今回は佐藤さんのお宅にお邪魔して、収録させていただいております。文藝春秋から著書老兵の消灯ラッパ、こちらが出版となっております。この本では今の日本の世相、そして今を生きる日本人についての佐藤さんならではの語り口で綴られているんですが、今回のエッセイのタイトル、老兵の消灯ラッパとなってますけれども、はい、これはどんな思いを込めてこのタイトルになったんですか？
いや、ですからもう私も80、これ書き始めた時は4歳か83か4だったと思うんですけど、もう最後だろうなと思いましたんですよ、執筆活動もね。記憶力減退してきますしね、集中力も衰えますしね、それでまあいつまでも出しゃばってるわけにはいかないだろうと思いましたの。
それでじゃあある意味この書き納め的な思い出で消灯、まあ、火を消すという消灯ですが、
その前にね、老兵の進軍ラッパっていうのを書いてたんです。
進軍、あの軍を進める、
はい、その後ね、あの消灯ラッパになったの。
これで、そろそろ区切りかなというような思い。
そういうことです、
まあ、でもまだまだ消灯ラッパを吹くわけにはいかないんじゃないですか？
いや、もう吹き終わりましたですね。
そうですか。まあ、いろんなお話がこの、ね、エッセイの中に入ってるんですけど、たびたび10代後半のお孫さんとのやり取りも登場してまして、
はい、
かなり丁々発止というか、面白いエピソード満載なんですけど、佐藤さんの、ご覧になって、気になる若者の姿みたいなのっていうのは、なんかありますかね？
いや、それは当然私たちは大正生まれですからね。今のなんてファッションって言いますかね、はい、この間の問題になった腰パンとかね、女の若い子はおへそを出して夏になると歩くとか、ああいうのがやっぱりなんでっていうふうに思いますけどね、だけど別にそれけしからんって言ったところで感性が違っちゃってんですよ。で、私たちは戦争を負ける前の青春時代ですからね、日本が本当にいろんなしてはならぬことに取り囲まれて暮らしてた時代に養われた感性と、今みたいに何でもありの時代に養われている感性と当然違いますんでね、だからもうそろそろ消灯ラッパかなという感じになるのは言ってもしょうがないんですよ。不愉快だって言ってもね、 わからないだろうし、言われた方も、
その土台となっているものも違うし、というところで、
腰パンっていうのはなんかズボンがずり下げてお尻半分ぐらい出る、今に下まで落ちるんじゃないかとハラハラするような感じで、はい、電車の中で、いなきゃなんないっていうのも、あんまり愉快な気持ちじゃないんだけども、あの問題が起きた時に、あれは生かすじゃないかって言った人たちが大勢いるんですよ、その時に私、ああもうしょうがないな、と出る幕はないなと思いました。
あー、これに
感性が違ってんだし、
ここに異を唱えたとしても別の勢力は分
かんない、あの理解してもらうことができない、私たちはだらしなく感じて、でだらしなく感じるっていうことは美しくないというそういう感性なんですよ、ところが今だらしない感じでも美しいと思うんでしょ、違いますか
何をもって美しいかという、
そう、
いうところですね、
その、基本的な感性が違ってるたらね、それはもうあの言ったってしょうがないし、
例えば教育だったり子育てだったりみたいな部分での、そこで変えてもという思いなんですかね、そこを変えたところで、あんまり違わないんじゃないのというような感じになっちゃう。
教育だけの問題じゃなくて、やっぱり社会の一つの流れだと思うんですよね、それはもういろんなこと、教育もそれから家庭の在り方から社会の価値観からみんな絡み合って、あの生まれてくる感性ですからね、だからどれを変えればいいっていうよりも、変えることできないんですよ、理屈じゃなくて感性なんだからね、
いいものはいい、悪いものは悪いっていう、そういう、そういう感性、
だから若い人から言ったら、ばあさんうるせえな、何言ってんだっていう何がいけないんだっていうことになるでしょ、きっとね、昔の日本人が割と年寄りも生きやすかったのは、価値観や感性が大体同一だったんですよ、若いのも年寄りも、
世代を超えてというか、どんな世代でも大体
大体はの、それがものすごく断絶ありますからね、今はね、
佐藤さんが見るところではその断絶っていうのはどのぐらいの世代でこう分かれてるようなっていうのはあるんですかね。
少しずつ少しずつ断絶が広がっていって、私の読者からよく毎日のようにお手紙来ますけどね、大体が60以上の人ですね、賛同してくださる方、それから50代40代はいくらか、おられるけど、もう30代以下になると全く読者なしです。
じゃあそこでもうかなりガクッと、
もう違うんですね、
40、50ぐらいがちょっとグレーゾーンであって、
まだその人たち の、あのお父さんやお母さんが、私みたいな人がいて、少しは馴染んでるってことなんでしょうね、私などの価値観に期待してね、
いいものがいい、ダメなものはダメっていう、そこは理屈じゃないっていうところはやっぱりでも
だけど、何がいいっていうのがね、非常に難しいんですよ。
確かにそれは理屈ではないですからね。
理屈じゃないから。
理屈じゃないですよね。以前この番組に出ていただいた藤原雅彦さんがやっぱり同じようなことをおっしゃってて、その結局人間の根源たるところの価値観っていうのは、理屈じゃないんだと。もうだからそのダメのままダメって言うしかないということはおっしゃってたんですけど、でもやっぱりそこは本当に変えられない部分なんですよね。だからでもどうやって作っていけるのかっていうのが、
いやだからね、何が正しいかっていうことももう言えないんですよ、今はね、だからもうショートラッパー吹いて、あとは野となれ山となれっていう感じ
でもなんかそれはある意味由々しきというか、その根源の理屈じゃないとこすら、違う方になっちゃってたら、かなりよろしくないという感じがするんですけど。
ですから、それは、私、やっぱりこの頃つくづく思うのは、時代っていうのはもう本当に、流れてるもんだと思うんですよ。だから、その流れ、 がけしからんと言ったって、これはしょうがない、流れていくものはね。私たちの先輩もみんなそうして、なんだこの頃の若いもんはって言いながらね、それで諦めて死んでいって、またそのなんだって言われた連中が今度次の世代はなんだあれはって、そういうもんなんじゃないかな。
まあ確かにそれは
立ち止まれないんですよ。
まあいつの世でもそれは若いものはなんだって言われ続けてる、まあそれは流れとしてあるということですね。
あの戦争中だけなんですよ、若い人が戦争戦地に行って国を守るために、あの、戦死したり、傷ついたりしましたでしょ。で、あの頃に、井上っていう将軍だったかしら、ちょっと覚えてませんけど、この頃の若い者は、などと、モースマジック候っていう手紙をお書きになってね、それまでは年寄りって言うと、この頃の若い者はって言ってたけど、あの戦争の時だけはね、みんな若い人の力で、国を守ってもらわなきゃならなかったですからね。
なるほど、ええ、うん、その時がまあ唯一の例外というか、
あの時は例外ですね、
まあでもそれ以外の時はもう常に、
そうですよ
常に若い者は
平和な時代は
ね、なんだお前らって言われて、そうか、まあある意味ではそれは世の習いというか、ずっとそういうものであって、
そういうもんだと思うんですよ、
だからそれに抗って、じゃあ逆戻しにするということ
は、いや不可能ですよ。だからあの昔の頑固じいさんなんていうのがね、抗ってね、ブツブツブツブツ言ってあのるじいさんいましたね。そういうふうになっちゃうんですよね、落語に出てくるご隠居みたいに。
じゃあそれはそれでもう流れとして
変えることはできないですね、
むしろじゃあそこに身を委ねてというか、そこに頼ってというような感じになってくる、
まあ諦めですよね。時代っていうのはそういうものだし、人間はその中でずっと流れていくんだというふうに思いますね。それがやっぱり86年生きてきた私のたどり着いた境地なんです、
時代というのはそういうものなんだということなんですね、はい、まあ、よし悪しは別にして、
だから聞かれればね、あの依頼があれば何のかの自分の考えを述べますけどもね、それ述べることによって若者に何をあの教えたいとか、どうしてこうせっていうことは言ってもしょうがないことだし、
自分はそう思うんだよということだ。
そうなんです、私はそう思うということしか言わないんです。 Let's get knowledge with fun。
でそんな佐藤さんのその時代の見方とか考え方も本の中に書かれてらっしゃるんですけど、その今の日本社会の今の空気感、まあ、さっきの腰パンの話なんかもありましたけど、その今の日本社会っていうのはどういうふうになってるんだという、佐藤さんの言葉で表現するとどうなりますかね。
あの日本社会っていうか、あの日本人がね、やっぱりかつてなかったあの日本人が出てきてるっていうふうに思いますのはね、
はい、
大体が依存症になってますね。
依存症
なんかね、自分が何もしないでもってね、政治がやってくれるだろう、行政がやってくれるだろう、ちょっとしたことでもすぐに病院へ駆けつけるとかね、自分でまず何かやってみて、それでダメならお医者さんにかかるというふうなのは、昔日本人貧しかったですからね、そう簡単に健康保険もないからあのお医者さんに行けなかったから、ある程度我慢をして、それで民間療法やなんかでいろいろやって、これはどうも具合悪いっていうことになってからお医者さんへ行くっていう、その経過の間に養われた我慢の力とかそういうものがあると思う、あったと思うんですけどね、今ちょっとしたことですぐ救急車呼ぶんですよそんなことは依存症ですよ、すべて。なんかしてもらうのが当たり前になっててね、昔はその国や政治が守ってくれるっていうことにそれほど期待してなかったんですよ、私たちはね、若い頃はね。だから自分で自分を守らなきゃならない、だから一生懸命に節約して貯金をして老後に備えるとか、そういうふうに何か感化したんですよ。ところが今はね、あの私なんかの世代から言うと不思議なのはね、お金もないのに高いマンション買ってそれをローンに組むわけですよ。 それで世の中がこんなになってきて会社が潰れた、このローンどうなるんだっていう騒ぎで、それでなんか文句言ってる人が多いけどね、それは私はの年代では絶対に考えられないことです。はあ、自分に解消もないのにね。
それは自業自得だって。
そう、文句言うなと。ああ、自分が愚かだったと思うべきだと私は思うんですよ。ああ、
そうの覚悟しなさい。
人生ね、何があるか分かんないんですよ。うんうんうん、それは私たち生きてきたのにはもう思いがけないことがいっぱい起こりますでしょ。うんうんうん、だから用心深く、まあ、生きて、私はあんまり用心しないけれども、その時は覚悟をして、うん、直面した苦難に立ち向かうというね、うん、それだけの覚悟はしていろんなことしてるわけです、うん、今は覚悟なしにいろんなことやるんですよ、うん、でその時になったら誰かがその、まあ、行政なり何なりがね、うん、助けてくれて、それ助けないのはけしからんと、うんうん、私たちは戦争の時にくぐってきてますから、そういう点では我慢強かったと思うんですよ、
うんうんうん、
今はね、我慢しなくていい時代になってますね。欲しいものがあったらね、うん、ローン組んででも、あれすると。
うんうん、まあ、いいか悪いかは別にして、まあ、可能になってる。
可能になってるんです、
ね。幅が広がってるということがありますね。でもその中で、でももちろん悪いことも起こりうる。でもそのリスクはきちっと確保していかなきゃいけないんだけど。
う
ん、
そう、それはね、いきなり死ぬかもしれないんですよ、夫が。そうしたらローンを払わなくなるんですよ。で、死ぬかもしれないということは思わないんですよ。
まあ、そうですね。
ね、
そうですね。
まあ、あれがね、私たち非常に苦労を乗り越えてきた人間は考えられない、のんきさですね。
はあ、はあ、はあ。のんきなんです
ね。のんきなんですよ。で、誰かがなんか、守ってくれると。で、政治はそのためにあるんだと思ってる人もいますしね。だから政治家も顔が国民の生活の方に向かってて、昔の政治家は国家に向かってたんですよ。この国をどう持っていくかっていう。今はそうじゃなくて、国民の生活をどういうふうに守るかということを言わなきゃならない時代になってね。
まあ確かにそうですね。そうか、そこが、依存症というようなものが色濃く出てきちゃうということなんですね。
うまくいくと思ってることが不思議なの。
はあはあ、
私たちの
あなるほど
にはね、そんなにうまくいかなかった時代生きてますからね。
そうか、じゃあのんきはのんきで別にまあいいかもしれないけど、一方で最悪のことは覚悟はきっちり持たなきゃいけないけど、その覚悟なしでただのんきっていう。
うまくいくと思ってるんですね、豊かな時代になって。
Let's get knowledge with fun.
大生まれが大正12年ということで、もう大正昭和平成と駆け抜けていらっしゃるわけですけど、そのご自身の一番若い時の記憶っていつ頃のことですか？幼い日の風景で思い起こすことっていうのは。
あのね、一番古い記憶っていうのがいくつぐらいか分かんないんですけど、まだ片言喋ってた時の記憶があるんですよ。それでカラカネのこう六角形の火鉢がありましてね、はい、その面にね、ある面には虎が彫刻してあって、うん、でこっちの面には鳳があって、こっちに龍かなんかがあったと思うんです、うんうん、その後が記憶にないんですけど、それでその虎のところを指さしてね、うん、ワンワンワンワンって私が言ってるとね、私の父がまた年取ってから生まれた子供だから、もう可愛くて可愛くて、もう猫かがりに可愛がって、こんな賢い子はないって言って父に可愛がられて育ってましたの。それで虎を刺してワンワンって言って、その虎に、うん、頬がの絵のところでコッココッコって、そうすると賢いなこの子はそうかそうか、ワンワンかコッコか賢い子だなって言うんですよ父が。それがやっぱりね、そんなか、まあ3つぐらい、2つか3つぐらいですかね、ね、伝え歩きしてたような感じ、うん、火鉢の縁こう捕まって歩いてたような気がします、
ね、本当に2歳とかこの前
ですね、
はい、 でもその頃の記憶というか、まあ、そういうことをやってたなというような感覚は、
もうそれがね、何かにつけて思い出されましたね。ずっとそう、一番最初の記憶だと思うんですけどね。
褒められてっていうような部分まで含めて、その記憶が、
そのね、父が褒めたっていうことがやっぱり記憶の根っこになってんじゃないかって気がしますけどね。
はあはあはあ、やっぱりそれは何なんですかね。そのでもそんなに年はもいかない、
だから割とね、混ぜた赤ん坊だったんですね
あ、でもやっぱりそう、褒められて嬉しいっていう部分がその記憶の糸を太くする要因になってるんですね、おそらくね。それは
そうですね、それからもうしばらくして幼稚園行く頃かに、やっぱり私今考えるとこれはね、作家の資質っていうのはあの頃にもうあったのかなと思うんですけどね、うん、クリスマスの時に朝起きたら枕元にプレゼントが置いてあるので、それをサンタクロースが持ってくるもんだって、まあ、大人たちは言ってるんだけど、うん、洋服屋の名前が書いてある箱にいろんなおもちゃを入れて枕元にあった、うん、それはね、武蔵屋って忘れもしないよ武蔵屋って書いてあるんですよ。それでね、なんだサンタクロースじゃないんじゃないかと思ったんだけれどもそしたら父がやってきてね、サンタクロースからもらったかいって言って、それでじゃあね、サンタクロースは見えないけどね、松の木の辺にね、こっち見てるかもしれないから、サンタクロースのおじいさんありがとうって言いなさいって言うんですよ。それでこっちはね、分かってる、武蔵屋の箱に入ってるの分かってるんだけどもやっぱり父がそういうからには分かっててもね、サンタクロースのおじいさんありがとうって
それは幼稚園の時
だったと思うんですけどね。
いや、相当ませてます
ね。そうね、
そうですか、は
い、だからやっぱり人の心理っていうのは割と敏感だったんですね、うんうん、そう言ってやれば父は喜ぶから言おうということですよね。
あ、じゃあ後々作家になる方がという
のはそこにいや、今になって思うとねそうじゃないかなと思うんですよ。
でもね、逆にそれは幼稚園ぐらいの年代でそこまでおもんぱかれるっていうのは相当なもんですよそうですか、武蔵屋、
武蔵屋の箱に入ってここに武蔵屋って書いてあるのでいっぺんに見抜くっていうのは大したもんじゃないです
かそうですね、でしかもそれを直接言わずに、
言わずに
胸の内にしまっといてというプロセスもね、そうなんですかね。そうですかでもまあそういった現代圏の記憶がありつつ、でもその後まあ昭和10年代20年代となると、まあご自身 そのいわゆる青春時代というか思春期なんかの時代という、
もう戦争が始まりましたからね、15ぐらいの時から戦争始まってますから、うんうんうん、
まあでも本当その多感な時期にそういった世相というかそういう時代とまあ本当にリンクしちゃってるわけです
か。やっぱり軍国少女でしたからね、
うんうんうん、
いや、あの頃の女学生なんて言ったら何にも考えないで単純なもんですからね。日本が戦争が始まったら、じゃあ一生懸命にやんないと負けたら困るから一生懸命やろうというふうに単純に思って、今だといろいろ批評精神とか、うん、情報もいっぱいあるし、それなりにみんな考えますでしょ。だけどそういうことは全くない、非常に単純な時代ですから、
うん、ええ、もうただ
ですからひたすら一緒にあれしてね、
うん、
男女の交際っていうのはもちろん交際どころか口聞いてもいけないと、兄弟でも一緒に歩いてると問題になるみたいな時代ですからね、うん、その時でもやっぱりそのつけ踏みしたりするのいるんですよ、うん、そういう時代でもこっそりね、うん、そうすると私は軍国少女だもんだからね、うん、そのすれ違いざまにカバンの中にシャッと入れるんですよ。でそれを引き抜いてその学生の背中めがけて非国民って
そう
投げつけましたですね。で後からね あんな心ないことをしなければよかったと、あの、学生だってね、その後戦争に行ってね、国のために戦死してるかもしれないんですよ。だから若い時っていうのは残酷なもんだとね、思いますね。
もうストレートど真ん中の感じで。ストレート、剛速球ですよ。
この非常時に何をしてるんですかって。
向こうはそれはもう逆んっていうぐらいの感じですけどね、それはね。
本当に心痛みますよ。
なる
ほど。いっぱい傷つけてきましたね。
まあでもそういう、まあある意味、すごく一本気な軍国少女だったね、先生ですけど、でも、その時代を、まあそういう過ごす仕方をされて、で、現代を顧みて、命への思いみたいなのってのは、
命大事なんてあんま思わなかったんじゃないかしら。だってその後、空襲が始まってバラバラ上から焼夷弾なんか落ちてきて、あの民間の人間でも死んでいくんですからね。で、一緒に私の友達なんかでも、あの上からもう焼夷弾なんかいっぱい落ちてる中をみんなで逃げるわけですよ。そして兄嫁と一緒 に走ってたのが焼夷弾に直撃されて、そこでもうバタッと死んじゃうわけですからね。だから今はその映画かなんかでしか見られないようなのが毎日あったわけなんで、それはもう死生観っていうのはちょっと今分かってもらおうとしても分かんないじゃないかって気がする。人となり合わせに暮らしてるわけですよ。
Let's get knowledge with fun。
まあ、戦争も終わりという時代になって、で作家になられていくということになっていくわけですけど、作家になんでこうなっていったんですか。
いや、これは最初の結婚で、はい、夫がモルヒネ中毒になりましてね、それで私はその時その病院を出たり出たり入ったりしても治らないと。でそうするとその夫の出来不出来でね、女の衣装が決まるなんていうのはね、これは困ると思ったんですよ。だからどんなことあっても自分で生きていくということをやってればね、それが一番強いんじゃないかと。
依存症になるん
で。そうそう、依存、夫に依存してるからね、
うんうん、
共倒れになっちゃうんでね、
うんうんうん、
そして別れて一人でやっていこうと思ったところが何もできるものないんですよ。で当時は女性に職業は開かれてなかったですしね。で、まあ、戦争未亡人とか いっぱいいましたけど、その人たちがどうやって食べていったかっていうと、結局和裁、お針したり編み物したり、それからお茶の先生したりって、まあ、娘時代に教わったことを生活の糧にするしかなかったんですよ、
うんうんうん、
そして私はそういうもの嫌いだから何もできない、全く無能 の気だけが強い無能 の女だったんですよね。そしてわがままだしね。うちの母がそうなった時に、まあ、この娘はどうして生きていくんだろうかと心配したんですね。それであれもダメこれもダメって、会社へまあどっかに入れてもらったって一月と持たないだろうと。そうすると一人でする仕事しかないわけで、だけど手仕事は不器用だからダメだと。そうすると私の父が小説書いてましたし、兄もまあ詩を書いてましたしね、だからそういう才能があるかもしれないし、私が婚家先で いろんな苦しい思いしてた頃に父に手紙をよく書いてたんです、愚痴をも、うん、そしたらその愛子はなかなか文才があるなと、その愚痴の手紙を書いてもね、単なるメソメソした愚痴じゃなくてね、面白い愚痴なんだと、
うん、
でそういうことをね、お父さんが漏らしてたことあるから、だから物書きにしかもないんじゃないかと、
うん、
物書きだったら自分一人でやってればいいけど、他はやっぱり一人でやれるってことの職業っていうのはないから、 それでそれこそ文学少女でも何でもなかったんですよね。うん、他にできるものないからやったんですよ。
なるほど、はい。まあ、でもそれで、まあ、他者に依存しなくても自分でこれ立てるようなものとしてそれは作家というのは、
うん、だからもちろんね、うん、あのやってみなきゃわからないわけでね、うんうんうん、だからそこがやっぱり非常に後から思うと冒険でしたね、うんうんうんうん、とにかくやるっていう、うんうん、これをやるしかない限りはこれをやると、うんうんうん、
でもやっていこうという
、うん、だから、まあ、のたれ死にするかもしれないけどそれはもうしょうがないという覚悟を決めたんですよ、うんうんうん、その時。
なるほど、なるほど。で、まあ、本の中にも書かれてありましたが、それがね、まあ、その後苦難奮闘の日々がありつつもうここまでいらっしゃって、その、まあ、ですから決して平坦ではなかったというか、平坦ではありえないような、うん、ご自身の反省という感じだと思うんですけど、このご自身の反省を振り返って、もうでもある意味それは後悔なしという感じですか。
そうですね、うん、私はね、向こうから来たあの苦労に対して逃げなかったっていうことが、うんうん、あの割に誇りなんですよ。
苦労に対して逃げない、
いつもそれをあの受け入れたと、うんうんうんうん、それで受け入れることによって私の道は開けたと思ってるんですよね。だから2度目の結婚の時にあの夫が経営してた会社が潰れまして、今度またその最初の結婚はモルヒネ中毒と戦わなきゃならない、二度目は借金取りと戦うことになりましたね。うんうんうん、でその時にやっぱりその逃げずにそれを引き受けたっていうことによって道が開けた、うん、それまで小説書いてても別に大したあれじゃなかったんですけどね、うん、その経験を書いたものが直木賞を受賞したもんですから、
戦いすんで、
はい、そこから、はい、あの開けていきましたので、うん、あの時にその借金をいっぱい私が引っかぶらなければね、うん、戦いすんで日が暮れては書いてないと思うんですよ。
なるほど、戦いそのものが成立しないかもしれないですもんね、はいはい、そこはね、
逃げてればね。
うん、そうですよね、うん、
それで後から人に聞いた話では、うん、夫の会社 の, あの負債っていうのは女房がとは無関係なんだそうですよ。
おほうほうほうほう、
それ私はね社長の女房にも責任があると思ったんですよ。
なるほど、なるほど。じゃあむしろ向こうからこっちから苦労に
突っかか
ってたっていうぐらいの、
倒産すると、うん、その夫はもうどっか行っちゃって蓄電してどこにいるか女房の私には分かんないみたいな状態で、私は子供がいるから、うん、この家から出るわけにいかなくと、ここへ来ますよね、借金取りが。それで話聞くと、それはお金借りて返さない方が悪いに決まってるから、あなたが怒るのももっともだって言っちゃうんですよ。あなたね、もっともと思うならね、あなたは何とかしたらどうだって。
そうか、それは本来的には別にもしかしたら払わなくてもよかったかもしれない。
いや、だから後から聞いたらね、会社の借金は女房は知らん、あの、って言えるんで、そうですよ。
私は関係ないと言える。
言えるんですよ、法律的に。で、それはね、弁護士の先生なんか後で知り合いになったら、うん、なんであの弁護士に相談しなかったんですかって言われるんだけど、とにかくね、弁護士に相談するとなんか高い、あの、高くつくんじゃないかという不安があるわけで、ね、そんなお金ないから自分でやるとそれこそ何千万のあれがなっちゃって、うん、借金背負うことになって、うん、それは弁護士に相談した方がよっぽど安くついてたわけです。
まあ、それは結果としてはそうなのかもしれないですけどね。うん、まあ、でもやっぱりそこはでも結果論とはいえ、そこで、ね、自らそれを引き受けてというところで直木賞になりということになるわけですからね。
そういうことなんです、うんうん、ですからね、やっぱりあんまり先のことを考えて、その臆病に臆病に生きてればいいってもんでもないんですよね。
そうですね。逃げずに戦ったからこそ得られたものが
大きいわけです。そうなんです。
で、まあ、あのね、そのご自身がイノシシの生まれで、もう
衝突猛進、
衝突猛進
しかも手負いのイノシシですからね。
その占いによれば、実感、十二支によれば、もう暴れ獅子。
そう、暴れ獅子。
もう本当にそれは、身をもって体現されてるという感じ。
そうですね。
そうですね。どうしてそんなに突っ走り続けてこられたんですか？
いや、だから性分なんでしょうね。やっぱりそのイノシシのあれですよ。豪のイノシシ。
うんうんうんうん、
で性分だし、それからなんていうかこう、父の教育もあるかもしれないけど、その損得に対してなんていうかな、心を配るっていうことは、人間の恥だみたいな、そんな教育があったんですよ。
なるほど、なるほど。そこにとらわれるのは卑しいことなんだと。
そう、卑しいと。
うんうん
うん
うん、
あいつは卑怯なやつだとかね、あいつは、うん、金に汚いとか、そういうことを聞いて育ってますからね。
あーはーはーはー。なるほど。じゃあ、そういうのはもうどんどん蹴散らしていかなきゃいけないんだって。
もう染み込んでたんですね。
あーはーはー。それがもう、その一番根っこのところにあるから、
そうだから、うん、自分は得しようというふうに考えることが実に醜いことだと、
うんうんうんうん、
だからやっぱりね、借金取りの人来てもね、それは怒るのは当然だと思いますよ、
うんうん
ね、私だって逆の立場だったらやっぱ腹立つだろうと思うね。
そうか、でもそこで借金取りの方のことも、ああそれはもっともだよね
って
、
もっともになっちゃうんですよね。
それそういう性分なわけですね。
そう性分っていうか、要するに作家の目っていうのはそういうもんじゃないかと思いますね。いつも客観的に見るっていうことね、
うんうんうんうん、
自分の方の感情を殺して、
そうか、自分だけを良しとするのでは決してなくて、
うん、
そこでこう俯瞰した目で見て、
そう、
あ、そういう角度もあるのねっていうようなことがやっぱり作家としての資質でもあるということ、ね、
じゃなかったかなと思いますけど。
そうすると、まあ、これまでいろんな人間模様というか、そういう人間の姿というのを見聞きして、でしかも俯瞰した目でいろんな角度からご覧になってき続けているわけですけど、はい、そういった目、まあ、そういったご経験から見る、その佐藤愛子が語る人間という生き物というのはどういう生き物なんですか？
こういう生き物。
それはでも、まあ、多様だとしか言いようがないなって、僕も質問しながら思っちゃいましたけど。ねえ、
ちょっと分かりにくい生き物でしょうね。普通の価値観とはちょっと違うところがあるらしいことは、人と話してるとよく分かるんですよ。ああ、やっぱ私はおかしいんだなと思うことがよくありますからね。
でもそれはもう、本当に全部違うんだなっていうような、人は、ね、10人十色というか100人100様みたいな、もう全部違うんだなっていうような感覚に多分なるのかなって今お話をお伺いしながら思ってたんですけど、
ええ、いやそれとも基本的には、私は本当に私を理解する人はいないだろうなという、そういう気持ちはあるんです、
うんうん、まあでもそれはみんなが違うから、それはある意味当然ですよね。
そうです、うんうん、いわゆる常識っていうものはあまり尊重しませんのでね、
なんか自分がこれがいいんだっていう人がいっぱいいる世の中というのは、逆になんか佐藤愛子という人間にとってはマッチするフィットするような時代のようにも感じないんでもないですか？
あ、そうですね、ええ、それはそういうことは言えると思いますね、やっぱり昔の方が私なんかは非常に生きにくかったですよ、
やっぱりこうね、みんながこう、自明だと思ってるような範囲があってという、
だから私のうちは作家のうちですから、この結婚がダメだと思えばそれは離婚すれ別れりゃいいんだっていうふうに、みんなの意見がそうですけどね、一族の意見がね、だけど私が最初の結婚で離婚したときは、やっぱり離婚っていうのは、女の恥になった、そういう常識があった時代、時代ですからね、それで、つまり、思いとどまった人もいると思うんですよ、
常識の中で我慢しようと
我慢するのが常識だから、そこで一生、まあ、泣きの涙で我慢した人も。少なくないと思いますけどね、
でもまあご自身はそうでは、
だから、そういうものは無視していいんだという、そういう家風だったんですよ。 やっぱり佐藤八郎みたいなああいう奇抜な人間が生まれてる家ですからね。
ねえ、その上野のあの事件の話でもすごい話だなと思いますけど、ね、ちょっとそれもね、ぜひ読んでいただければという感じもしますが、本当にね、もうここまで、なれるんだみたいな部分です。ショートラッパーというねタイトルになってますけど、冒頭でもショートラッパーそろそろね、店じまいみたいな部分なのかななんていうところありましたけど、でもまだまだ歯に衣着せぬ発言というか、期待したい。
いやだからね、歯に衣着せぬという言葉だってやっぱり常識が基本にあるからね。そうなるんで、
そうですね、
私は別に普通にしゃ
べる。そういう思いじゃないですよね。そうですよね。
Let's get knowledge with fun.
今後まだまだこれで書くこと終了ということではないですよね。
いや、やっぱりね、衰えは感じるんですよ、うん、集中力が。以前は5時間7時間っていうのは平気で集中しましたけどね、それこそお茶も飲まずに、うん、今は2、3時間でもうちょっと続かなくなりますからね、うんうんうんうん、だからその範囲内でやれるような、うん、ゆっくりした仕事があればやれるかもしれませんけど、うんうん、まあいろいろ言ってこられますけど、もう言い尽くし書き尽くしたっていう感じがあるんですよ。
なるほど、
で私の人生そのものももう閉塞状態に向かいつつありますから、広がりがないですからね。
ラストシーンに向けて徐々にという思いは、
だから、うん、世間とのあれっていうのもテレビで見たり新聞で見たり週刊誌で見たりという、そういう接触ですからね、いろんな人がやってきて、わーわー酒飲みながらっていうふうなことは全くありませんから。
まあじゃあそのご自分の、まあ、もちろん体力的なこともあるし、
体力的、はい、
うん、まだそういった中で今のご自分に合った形で、まあ、だんだんこう収束していくというようなイメージなんですかね、
それとね、人間の考え方っていうのはそうくらくらくらくら変わるもんじゃなくてね、うん、私はよく古くからの読者に言われるんですけども、うん、佐藤さんは昔から言ってることと同じことを今も言い続けてる人ねっていうことはよく言われるんですよ、うんうんうん、だからもうね、また同じようなこと言ってるわっていうことになると困りますんでね。そうかと言って小説でない限りは、うん、エッセイなんかで捏造するわけにいきませんのでね。
そう
か、そうするとね、同じことばかり言っても、うん、まあしょうがないわっていう、うん、でも編集者の人なんかは、うん、読者のはどんどん新しい読者が増えてるんだから、うん、同じこと言っててもいいんだって言われますけどね、うんうんうん、やっぱり言う本人としてはあんまり楽しくないんですよ。
なるほど、なるほど。
このことは前に言ったなと思いながらね。
だからこそ書き尽くしたという感じがあるわけですね。
そうそうそう、うん、そういうことなんです。
でもやっぱりそれはブレずに来たからこそという、まあ、本当証しでもありますよね。
そうですね、だから少し変化があるとしたら、昔ほど情熱的にいろんなことを言う、そういう情熱がなくなってきたってことですね。昔は何と思われようとも言いたいことは言うわっていう、そういうスタンスでしたから、
佐藤さんが苦難奮闘してきたこの日本で、まあ、でも当然その時代は流れていきながら、価値観もね、さっきの冒頭の話もありましたけど、はい、いろいろと変容しつつでも流れてはいく、それが、まあ、時代とはそういうもんなんだっていう、はい、まあ、それが全体にあるわけですけども、それを前提としてこれからを生きていく、まあ、当然これからの時代もあるわけですけども、
はい、
これからを生きていく多くの世代に向けて言っておきたいことというのは。
いや別にないですわ。好きなようにやってくださいっていう。
まあでもね、それは本当に
みんな好きなように生きてんですよ、
うんうん、
それで苦労したのなんなんて言って言うけどもね、うん、その時はその苦労が、その人はそういうふうにやることが好きだったからやったんだと私は思うんですよね、うんうん、でそれを 結果が面白くないと、あの時私はこうしたかったのに誰々がこうというもんだからっていうふうに人のせいにするとやっぱり人生面白くなくなるんで、自分がそうしたいようにしてきたっていうことがあれば、すべて責任は自分にあるわけだから、誰を恨むことも嘆くこともないわけですしね。そういう生き方が一番さっぱりしてるんじゃないかなと思いますね。
まあ、確かにそれは後悔しても、ね、逆戻しに時間はできるわけではないし。
そうなんですよ
です、ね。
うん、一生懸命に生きるっていうことなんですよ。依存せずに、自分の力いっぱい振るってですね、そうすれば思い残すことはないと思うんですよね。与えられた苦難を受け止めることによって、そこで自分の強さが養われるっていうことは確かだと思うんですよね。
それは抵抗力だったり免疫力だったりみたいな部分だよ。
だけども今の世の中はその苦しいことから逃げてね、だから欲望がある程度満たされる、そういう方法が生まれてる世の中なんですよ。だからこれは文明の進歩で、そういうありがたさをみんな受けてる反面ですね、我慢する力っていうのが摩滅していく。でそれは長い人生を生きる上にとっては辛いことじゃないかと。我慢の力っていうのはある程度ね、養っておかないとね、辛いだろうと私は思いますね。
いかに今自分が持ってるもので勝負できるかってい
う。そうなんですよ。
それ
なんか今はいろんな方法あるんですよね。非常に物質的にやっぱりなっていきますね。精神性が育つ暇がないと思います。
小さくまとまれということではなくて、身の丈の中でどれだけ勝負できるんだっていう部分、
だからね、いろんな辛い経験するとね、やっぱり辛い経験を今してる人の気持ちがよくわかるんですよね。だけども今みたいに解決法がいろいろあると、それじゃこうすればいいじゃないの、それは。それはね、これだけ出せば解決できるわよっていうふうになるとね、人の気持ちっていうものは全くわからない人間が育っていくんですよ。
そうですね。それに、それだけ選択肢が多いと、なんか後悔する幅もなんか広くなっちゃう。こうしとけばよかったのにみたいなことがいっぱいありますよね。そうですね。それはあまり良くないことですね。
だから現象的に考えるといい時代になったとは言えるんですよ。
そう
つまらない苦労が減っていってることはね。だけど本質的に考えていくと人間はダメになっていくだろうと思う。文明の進歩っていうもののために。
そうですね、確かにそれは、言えるな。じゃあそこで本当になんか自分の足元をどれだけしっかり見てられるかっていう、ね、なんか自力みたいなのが、こういう時代だからこそ本当に要求されるんじゃないかっていう感じがしますね。そうか。
いや、それは本当におっしゃる通り要求されるんですけど、ダメでしょうね。
ダメとは思いたくないですけど。ダメだと思ったらなんかもうすげえ、ね、足すくわれまくって仰向けになっちゃうような気がするんですけど。
いや、苦労が来ない以上はダメですよ。戦争負けた時だってね、それは私はいつも言うことですけど、進駐軍の残飯をもらってきてね、で大きなお釜でその残飯に水を入れて栄養スープと称して一杯10円で売ってたんですよ。で進駐軍の残飯だから、エビの尻尾とかね、それからスプーンが入ってたりすることもあるんですよ。残飯ザッと入れるもんで、でそれをね、いっぱい10円で飲んでね、それを栄養のもととして日本の復興に力を注いだんですよ、あの時の日本人は。あの底力っていうのは、私はね、まあ、日本人っていうか人間にはみんないざというと出てくる力っていうのがあると思うんです。だけどそういう大きな困窮が来ないから、みんな ないと思って、うん、早めにそれを黒が来ないように防ぐ方法ばっかり考えてますけどね。
そうですね、先回り先回りで、
うん、そう、ね、うん、だけど潜在的にそういう力があるということは私は、うん、思ってますんでね、
うん、
だから今生きてらっしゃる方だと100歳前後の方の復興に向けた日本人の力っていうのは、うん、本当に脱帽せずにはいられないんですよ、
うん、
私は。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
私は先生って学校の先生じゃなくて、はい、やっぱり文学の上でとても力になってくださった詩人の吉田一水って和穂って書きますけど、
はい、
それから北原武雄先生ですね、
うん、
北原さんがとってもなんていうか、まあ、一生懸命な人でしてね、私たち若輩にいい小説とはどんなものかとか、うん、それから書いたものがここがいけないと、こういうことを書くからダメなんだとかって本当に懇切丁寧に指導してくださったんですよ。吉田先生の場合は本当に難解な詩をお書きになる方だから、私なんか伺ってた時はもう難しくて何が何だかわけわかんないけど、先生のそばに座ってるだけでなんとなしに力づけられたっていう、そういうタイプでして、何でもやっぱりボロクソに言う人で、私がボロクソに言うのもあそこでやっぱり映ったんじゃないかと思うぐらいで、その本当に製品に甘んじてる方でしてね、
うん、
吉田先生からはやっぱり人生についてとか生き方について、どういうことが美しくてどういうことが美しくないかということを普段のおしゃべりの中で学んだんですよ。
うん、
で北原先生の場合は作家としての、それで思うのにやっぱり世俗的ではない方ばっかりだったと思いますね、私の支持した先生たちは、
うんうんう
ん、つまり作家として有名になることがいいとか、金儲けできるとかね、賞をもらうとかね、そういうことが別に名誉でも何でもないんだと、うん、たまたま賞が来たからもらえばいいだけの話なんでっていうふうなね、賞、うん、を目指して書くなんていうのはとんでもないことだとかね、そういう基本的な作家としての心構え、うん、それは学びましたですね。
それがやっぱり、まあ、作家としてもそして人間としてもその佐藤愛子というものの本当に根幹の、
ええ、
本当に基礎の基礎になってるという感じですかね、
は
い、
ですからね、直木賞もらった時は私は借金取りに取り囲まれてる最中に直木賞が来たわけですから、別に嬉しいとかなんかっていうふうなそういう時じゃなかったで、それで戦い済んで日が暮れてっていう小説も自分としてはちょっと気に入らないとこいっぱいあったので、あんまり喜ばなかったわけですよ、
うん、
そうすると文藝春秋の人たちがね、ショーをやってるのに喜ばないのはけしからんということになってね、まあ何年間か文春からは冷たくやられてましたけどね。だって嬉しくないもんしょうがないじゃないですか。
出来はちょっと自分としては、
うんうん、
もう一つ
の作品が良かったかどうかって、うん、私はその前にね、加納大夫人っていうので候補になってたんです。それは自分としてはいい作品だと今でも思ってます。でそれが賞にならなくてね、うん、それで、ね、なんだこの選考委員はっていうそういうこと言うもんだからあの頃は40代ですから言いたい放題で
いやでもそこも本当に揺るがないですねいろんな意味で本当にありがとうございます
失礼しました
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の佐藤愛子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の佐藤愛子さんをお迎えしてお送りしました。いや、佐藤愛子さん、非常に物腰が柔らかい、でも中身は非常に硬派な、そんな、いやでもかっこいい生き方を貫いてらっしゃる、そんな方ですね。やっぱああいう生き方、本当に見習いたいし、大いに参考になります。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。次回の学問の進めは作家の道尾修介さんに著書紅梅の花を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問の進め、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。